言葉は、黙示録の3章。新約聖書441ページです。黙示録の3章21節。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。もう一箇所はガラテヤ人への手紙の2章20節です。新約聖書の334ページ。ガラテヤ人への手紙2章20節。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ではお願いします。
はじめに読まれました黙示録の3章の21節は、本当に想像することもできない、考えられない事実について確証されています。手にお戻りになられたイエス様の約束です。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。イエス様は一人で御座についてもいいと一秒も思ったことがない。我々と共にいたい、私のいるところを彼らもいるようにとイエス様は祈られたのであります。十字架の上でイエス様は、私は勝利を得たと言われたのです。すべてが終わった、完了した、救いの御業は成し遂げられている、終わった万歳、こういう勝利の叫びでした。この勝利者なるイエス様を紹介することとは、最高の特権なのではないでしょうか。宗教のために宣伝する人々とはちょっと気の毒なんです。ね、ああしなさい、こうしなさい、教会に行きなさい、聖書を理解せよ、いい子になれ、努力しなさい、献金せよ、奉仕しなさい、云々と。聖書は人間から何も要求しない。終わっちゃった、万歳。要求されているのはただ一つです。正直になることです。正直になる人は、いっぺんに救われます。人生観、価値観、考え方、いっぺんに変わります。ヤコブ書は、ヤコブは、そのヤコブ書の中で次のように言ったのです。神は、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与える。私の人生は虚しかった、どうすればいいのという態度を取る者は、イエス様を救い主として、解放者として知るようになります。普通の人は皆、損したくない、負けたくない、虚しく生きたくないでしょう。けども、イエス様とつながっていなければ、すべては無意味で虚しい。 イエス様が私が勝利を得た。結果として父と共に御座に着いた。この御座についておられるようになったイエス様は、結局勝利を得る者を私と共に御座に着くようになると言われたのです。勝利を得ること、勝利者となることこそが要求されています。けど、なんと多くの信ずる者は、頑張ったつもりですけど、うまくいけない。勝利者になることだって笑い話じゃないですか。ね、今年は最後の一日でありますけども、今年のこと考えても、ゆうべメッセージの中でも言われたように、やっぱり、本当は主の前に顔を上げられない。恥ずかしくて。やっぱりダメだった。と誰でもが認めざるを得ないなのではないでしょうか。もちろん主に頼るとうまくいくとみんなわかる。けど知らないうちにまだ自分の力、自分の知恵に頼るようになり、結果は祝福がない。人間はうまくいったと思ってもね、後で振り返ってみるとやっぱりダメだったと認めざるを得なくなる。勝利者となる秘訣とは一体何なのでしょうか。後で読まれましたガラテヤ書2章2節の中で3つの事実について確証されています。第一の事実は、イエス様が私のためにご自身の命を捧げてくださったという事実です。第二番目の真理、また事実は、イエス様が私から私の古い命を取り去ってくださった。私を私の古い性質から解放してくださったということです。そして第3番目の真理及び事実は、イエス様が、すなわちイエス様の命が私のうちに生きておられるということです。生きる誠の神が、イエス様、イエス様について、そしてイエス様と結びつくようになったものについて、三つのことを言っておられます。そして、イエス様に出会った人々は皆、一度この三つの事実を信じています。なぜならば、主はそれらを真理として明かしし、嘘、偽りをおっしゃらないからです。主なる神が、イエス様と、私について、イエス様と、あなたについて、語っておられる。最初の事実とは、今話したように、すなわちイエス様は、私のために、ご自分の命を捧げてくださったということです。一節ですね。私を愛し、私のために、ご自身のお捨てになった神の御子。という言葉は、このことを表しています。イエス様と出会った者が、誰でもこの事実を信じ、身をもって体験したのです。私たちが救われた時の最初の経験は、惨めな、滅びゆく、罪深い、罪人として、イエス様に祈った、ということです。最も大切なのは、それです。勉強して、いろんなことを知ることよりも、祈ることです。誠の助けを求むことです。イエス様が我々の 御代わりとなってくださり、私たちのために御代わりとしてご父の命を捧げてくださった。パウロはこの事実を心の目で見たとき、もう降参しました。その時まで彼はもちろんイエス様のことを知ろうとしなかったし、信じようとしなかったし、このイエスの前に頭を下げようとしなかったのです。彼はどうしていっぺんに変えられたのでしょうか。私を愛し、私のためにご父の捨てになった神の御子を心の目で見たからです。ペテロはその第一の手紙の三章十八節に次のように書いたのです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは私たちを神の身元に導くためでした。罪なき方が我々の身代わりとなってくださり、死刑の罰をご父の身に受けてくださったのです。まあ、信ずる者の最初の経験は、結局イエス様は罰をご父の身に受けていてくださり、そのような恥を恥とは思わないで流された血潮によって我々の罪と債務は贖われたということです。イサヤ書の53章の5節こそがキリスト者の生活の始めを表す言葉なのではないでしょうか。すなわち主イエスは私の背きの罪のために差し通され、私の咎のために砕かれた。主イエスへの懲らしめが私に平安をもたらし、主イエスの打ち傷によって私は癒された。イエス様は我々の罪深い望みなき状態をよくご存知でした。そしてまた罪が罰せられなければならないということも主はご存知でした。罰せられることなしには罪の許しはありえません。これは主のご判断です。それですからイエス様は私たちのために罰をご父の身に受けようと決心してくださったのです。まあ、このことをパウロは次の言葉で言い表しています。主は私のためにご父の捨てになりました。私のために犠牲になったのです。例えば、まあ、人は他の人を殺すと、まあ、人殺しになると確かに大変な問題でしょう。けど、ここで集まっている一人一人は人殺しよりも神殺しです。私たち一人一人のわがままのゆえに、イエス様は、十字架の上で犠牲にならなければならなかったのです。ちょっとだけ嘘つくといいじゃないか。ね、裏と表があっても構わないじゃないか。人間は大体そういうふうに考えるのですけど、聖書の言ってることとは違う。私たち一人一人のわがままのためにイエス様は殺されなければならなかったのです。私たちはイエス様に出会った初め頃、やっぱりイエス様はみんなのために死なれたのは本当にありがたい。嬉しいと思われたし、もちろんそうなんです。けども、イエス様を知れば知るほど、自分はどうしようもないものだと分かるようになり、結局、私のためにイエス様を死なれたのは本当にありがたい、と、前よりもずっとよく知るようになります。パウロは、 イエス様の救いについて次のように書いたのです。手持てた一の手紙の2章、372ページになりますが、2章の3節から6節までちょっとお読みいたします。373ページ。2章の3節から、そうすることは、私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としての